じゃあ今日は、お便り会の、誰からだっけ？
隊長さんですね。
隊長さん、はい、じゃあやっていきましょう。
はい、それでは今回いただいたお便りの方を読んでいきたいと思います。
はい、はい、
体調の悪い隊長さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
隊長さん、もしかしてもうお便り一番たくさん送ってくださってるんじゃないですかね。
うん、確かにそうですね。
はい、本当いつもありがとうございます。
はい、はい、まあ、隊長さんメール職人さんなん
で他の番組にもいっぱい送ってるもんね、
は
い、
相当送ってますね。はい、
僕も本当は中山バイクラジオ専門のお便り職人のはずだったんですけどね。
そうですね、いつの間にかこうなってしまってますね。いつの間にかっていうか僕が誘ったんですけどね。
お便り出して読まれるときの、今回読まれるかなっていうの楽しみだからね。あれを味わいたいね。
ああ、そうですね、はい、僕もなかなか書く気力が湧かないというか書くんだったらこっちにネタにしちゃうかなっていう思っちゃうんですよね
そうだね。いや違うな、中山バイクラジオに送るからには、なんか普通に送れないなっていうのが俺の勝手なハードルがあってさ、うん、ちょっと一ネタ二で出し込まねえと、こんな文章じゃダメだ、こんな内容じゃダメだと思って、ますます送れないですね。
はい。
うん。まあ、そうやって勝手によそのハードルを上げとこう。
そう言いながら明日コラボするのに。
ああ、そう、明日、さっき打ち合わせしました。
はい。
はい。じゃあ、隊長さんやってきましょう。
すいません、隊長さん、はい、お便り読ませていただきます。
はい。はい、
役に立つ情報かな？多分、他のリスナーさんの方がアクションカメラを使いこなしていると思いますが、私が使っているアクションカメラのレビューを、アクションカメラ、カッコ、覗き盗撮本じゃない、カッコ閉じて、サバゲー動画を撮っています。25は C パートで、ナンバー41のファイナルベント、クロトラさんのカメラ消失事件でも語られていましたが、ワイヤーなどで固定した方がいいですね。私も撮影はレプリカのフレッツヘルメットに両面テープで固定して、緊急避難的にストラップでヘルメットにつなげています。ちなみに失敗だブラックの声でビクッとした。はい。師匠が思いっきり叫んでくれた時ですね。
はい。やってる方も結構気持ちよくなります。
ドラレコは次々古い動画から上書きして消してしまうので、日常使いには便利だと思いますが、旅行などの記憶の場合には上書きしない GoPro やコンツアーなどのアクションカメラの方が便利だと思います。私はコンツアー2台所有して使い分けています。ただ、旅行の日数によって記憶メディアを複数持って出ないといけない欠点はありますね。音に関しては GoPro の方が防水ケースに入れていない場合は音はいいようです。コンツアーは種類によって音質が変わるので注意が必要です。私が使っているコンツアー同士の比較になりますが、防水型は音が悪く、非防水型は比較的音がいいのですが、パナソニックの HX-A500 や HX-A1H、ソニー HDMR-AS100-300 などに比べると音がこもります。音質が良くないです。音質で比べると、各個人の感想。1位、ソニーとパナソニック。2位が GoPro。3位がコンツアーの非防水。4位がコンツアーの防水型な気がします。パナやソニーは結構遠くの音も拾っていますが、コンツアーは周囲50センチくらいの近くの音しか拾わない感じです。ちなみに、車には事故対策でドラレコ、ユピテルをつけています。いざという時には会いたくないですが、実際にいざという時があったので役に立ちました。以上、隊長でした。追伸で、GoPro でしたら胸につける器具もいいのではないでしょうか。バイクは前傾姿勢になるから無理でしょうか。ということで、いろいろリンクを貼っていただいてですね。で、最後に、アクセラリーの豊富さは GoPro が一番ですね。カメラ本体が高すぎるのが欠点ですけど、画質と音質、手ブレ防止性能に関しては、ソニーが一日の長があるようです。ソニーの技術を買っているという噂、個人的にはパナかソニーがいいんじゃないとは思います。といただきました。
はい。
はい、隊長さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。すごいいっぱいいろんな種類の特徴をご存知だから、これお仲間のやつとかも比べれるのかもしれないですね。
ちょうど今日とかなんかツイートでもなんか GoPro の、
パチモン？
バチ持つね。で、安くて性能もそこそこいいみたいなツイートはなんかちょっと話題になったりもしましたけど、結局形が一緒だからアクセサリーだけ本家のやつを使ったりとかっていう。
なんかアクセサリーが思いっきり共通で使えるらしいね。
はい。
GoPro が赤字になっちゃったって話だね、それでね。バイクで使うことだけで考えて言うならば、あんまり音質ってさ、
はい、
大事じゃねえのかなって気もすんだけど。
そうですね。やっぱどうしても風切り音が拾っちゃいますもんね。
そうそうそうそう。だから多分隊長さんはあのサバゲーとかで、
はい、
あのヘルメットとかさ、なんかそのに一人一人にマウントして、
はい、
ゲームのあれを取りながらやってるから音質も大事だなと思うんだ
よ。そうですね。サバゲーだとあの電動ガンのあの独特の音とかがモルにまたそのカメラに入って、やってる人からするとはもうサバゲーやってるなっていう感じが、雰囲気がだいぶ伝わってきていいとは思うんですけどね。
なんか指示を出したりさ、
はい、
出されたりとかなんかぼやいてるのとかが入った方が面白いんだと思うんだけど。
ああ、そうですね。はい。
バイクの動画だとまあエンジン音が入る以外はさ、結局あの風切り音がうるさくって、むしろその音を余計な風切りを入れないようにあの変なファサファサの綿毛みたいのをつけて対策したりとかするぐらいだから、あんまり音は問題にならないんですけど、でも振動ね、その手ブレ補正のような振動に対する機構っていうのはやっぱりあったらあった方が見やすい映像になると思うんで、ソニーが強いのかもしれないね。
はい。
ああ、まあ俺も最近撮ってないから何とも言えないんだけどさ。
はい。
ただまあ真面目にちょっと欲しくて考えているんですよ。ユピテルのやつにするか。
はい。
ちょっと名前わかんないんだけど、あの宇宙人の、あの釣り目の宇宙人の顔した本体のカメラセパレートのやつにしようか。
はい。
まあ、何種類かあるんだけどさ、そのバイクに使えるドライブレコーダーが。カメラをつけにくい写真でもあるからさ、俺の写真って。カウルとかあればね、うまく隠せるんだけど、いずれつけたいと思っております。本当は、5月のね、イベントとかでイズスカ走ってん時に誰か対向車の人が挨拶してくれたりなんていうのも撮りたいなって思ってんだけど、まあでも似たようなことは他の人にいっぱいやってっからな。いいか。
どうですかね。でも一応僕らイズスカのそのことについていろいろやってる中で、まあなんですか、イズスカの良さもアピールするにはやっぱそういうのが必要なのかなとはちょっと思ったりもしますけど。
若干脱線しちゃうんですけど、その割とコミュニケーション苦手な私めですね、知りながら挨拶したらいいんじゃねえなんて提案してるじゃないですか。まあ、ちなみに今回のイズスカでは一台ともすれ違わなかったんですけど、バイクとはね。いわゆるさ、そのピースというか挨拶っていうか、やえとかいうのさ、別に強制ってかやれよとかやろうよってのを無理強いもしたくないのよ。気分良かったら、今日気持ちいいよな、ボイスって気分良かったりありませんかっていうご提案で、自分もやるのさ、ちょっと緊張しいな方だからやりにくいんだけど、だから、そうだねって気持ちはあるけど、自分からやるのやりにくいなとか、気持ちはあるんだよっていうのを、もっと簡単に表すために、本来はさ、なんかそういうのを推奨してるよ、俺もやるよっていうのの目印として、
はい、
なんか、ピースサインをするよっていう人がさ、右肩とかさ、右足にバンダナを巻くっていう、そういうルールじゃなくてなんだろうな、意思表示みたいのを、やりませんかとかやろうよってのが昔あったらしいんだよ。真人さんとかもほら、足に巻いてるって言ってたじゃん。
はい。
アメリカンバイクとかだとね、足つき、開いてつき、前出してから目立つんだろうけど、普通のさ、ネイキッドとかスーパースポーツだと膝に巻いても気づかないじゃん。それだから右肩なんだけど、いやー、で、右肩にでもさ、バンダナとか、革ジャンにバンダナ巻いたってさ、どんどん下にずり落ちてっちゃうんじゃねえかなと思って、実際どうなんだ、俺、だから、挨拶にやりにくい人は気持ちでも、なんだろう、そういう気はあるよ、みたいなイメージでバンダナ巻いたらいいんじゃねえかなっていうのを、例えばゴールデンウィークだけでも、うちのリスナーの方で言ってくれたら、でもリスナー同士、わかんないじゃん。でも、 挨拶するのちょっと恥ずかしいけど、バンダナ真っ黒やったらやってもいいよって人だったらさ、あ、対向車で来たあいつも巻いてっから、もしかしてこいつもリスナーかなって思ったらちょっと楽しそうじゃん。と思ってどうですかっていうのを提案しようかなと思ってたんだけど、でも自分で巻いたことないし、巻いてもずり落ちてきちゃったらいけねえなと思って試しにやったんですよ。この今回のツーリングで。そしたら、まあ、全然ずり落ちても来ないし、しっかり一日そこに右肩にありましたから、まあ、ご提案なんですけど、ご自身のジャケットの色に対して目立つ違う色のバンダナでも右肩に巻いていただければ、いつも やるのもちょっと恥ずかしいっていうかさ、大変だけど、もし、これから、4月ないし、ゴールデンウィークいっぱい、飯塚に行ってくれる方がいらっしゃって、だったら、まあ、よかったら巻いてみたらいかがでしょうか。もしかしたら、自分以外に巻いてる対向車に来た人、もしくは前を走ってる、もしくは後ろから来た人を巻いてたら、あ、この人も、聞いてて来てくれたのかな、聞いてきてんのかなっていう、案外話してみたら仲間かもしれないんで、ちょっと遊びの一環としてどうかなと思いますんで、よかったらやってみてください。はい、
僕は今装備がほぼ全身真っ黒なんで、なんかこう手に巻いてもいいのかな、手首とかにと思ったっすね。
本当、まあ黒なら黒で何色でも目立つんじゃない、黒以外なら。
まあ一番分かりやすいのは白とかで巻いとけば、こう、手上げた瞬間分かるじゃないですか。あ、なんか、ピースじゃないかもしれないけど、なんか手上げてくれるかな。あとなんか、何のきっかけ忘れたっけ、なんかうちの番組バンデラを作るっていう話、師匠しましたよね。
手拭いね。
あ、手拭い。はい。
そう、手拭いはね、なんだ、俺が、なんだ、その編集ソフトとか画像ソフトを使いこなしてないんだと、ソフト持ってなくて、頓挫してましたけど、進めては、ではいます。いや、進んでるとかね、違う、今日の段階で、昨日今日で俺、あ、これを手拭いにしようっていうのがまとまったんで、ちょっと、ご協力もあって。
こう、いろいろご協力していただける方が数名いらっしゃいますよね。
うん。番組が続くならば作ります。作るデザインも、このデザインをバンダナの一部に入れたいっていうのもあるんで、この、今収録してんのを配信するときには、デザイン案を一緒に載っけときますんで、ぜひブログの方も見てください。
はい。あ、じゃあ、伊豆塚には来てももらえないってことですね。
間に合わない。伊豆塚のプレゼンターステッカーの予定です。いや、間に合っちゃうかもしんないけど、わかんない。あと1ヶ月で俺がそこまでできるかどうか。頑張ればできんだけど。
うん。っていうかもう今日4月1日なんですね。今ほぼ。
そうなんだよ。早えよ。エイプリルフールじゃねえからな、これ。
なんかまたいろんな各企業メーカーさんでなんか面白いことやってくれるんですかね。
早いな、そう思うと。去年のさ、小林由紀さんのさ、
はい。
エイプリルフールのツイートがすげえ秀逸だったんだけどさ。
あれ、わかんないっすよ。もう覚えてないっす。
ほんと、いや、すごい面白かった。
なんかやってました。
ほんと？いや、俺は朝一でそれ見てはすげえセンスあるなと思ったもん。
むしろ去年の他のやつも特に覚えてないですけど、ね、
まあまあ、ちょっとだいぶ脱線しちゃいましたけど、もし、これから、伊豆スカ行ってくれた人で、いい映像を撮れて流してもいいよとか、一部分ね、その、楽しそうに走ってんとこいただけるのがありましたら、ちょっとご連絡いただければ、そういったのも、ぜひブログにリンク貼らせていただきたいと思いますんで、あと、カメラをね、落っことさないように、ぜひ予防策を。
そうですね。はい。はい、隊長さんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
次はまあ、お便りというよりは、伊豆スカレポートなんですけども。
おう、バシバシ読んでいこう。
ハンドルネーム、つぶやさんからいただきました。
ありがとうございます。
はい。ニラ山、西伊豆を走ってきました。職場の先輩と走ってきたんですが、対向ライダーとはすれ違わなく、ハンドサインをするチャンスはありませんでした。伊豆ツーリング中は、走行中に、後ろから速度超過バイクに煽られたり、抜かれたりすることもありませんでしたよ。っていう報告をいただきました。これは写真付きでいただきましたので、ブログの方に貼らせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
はい。
ニラ山ってのは、ニラ山反射炉っていう、最近、ここ何年かで世界遺産に登録された施設があるところですね。
伊豆里どの辺ですか？
中伊豆の北というか、
修善寺よりは、
修善寺より全然北側。
あ、ありましたね。はい。反射炉も載ってますね、なんか画像が。
ニラ山反射炉自体は、まあ、そんなにね、通りがかってみるならいいけど、わざわざ無理していかなくてもいいぐらいのあれなんだけど、あ、こんなこと言っちゃいけないな。伊豆の観光のためにぜひ、ニラ山反射炉で世界遺産ですからね。でも、ニラ山反射炉から、伊豆スカに上がる道があるんですよ。そこのワインディングはいいですね。これからの時期、あの、桜が咲いて、道の両側は桜並木で、綺麗な道ですね。
ニラ山峠インターに繋ぐ道ですか、うん、
そうそうそうそう、そこに登る道ですね。
僕の今持ってる画像もなんかこの、キャンペーンのなんか、パンフレットみたいな画像を見てるんですけど、写真はなんか、その反射炉と桜が写ってます。
うん。あの、標高差があるんで、比較的長い間、どっかの高さで咲いているのが見れるんじゃないかな。
はい。で、つぶやさんには、もちろんチームナンバーを送らせていただきました。
はい。何番ですか？
チームナンバー72番です。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
では、続いてのお便りを読みたいと、コロなんですけども、次のお便りがですね、ゴーズさんからいただいてるんですけども、あの、甘辛バイクレビューのネタを投稿していただいてるということで、すいません、今回我々ちょっと準備不足のため、後日に流させていただきたいと思います。
はい。
はい。
もう98年式のスポーツスターについてってもう難しいよね。しかもあれでしょ、あの人の、なんかもう、カスタムしまくっちゃってっからな。ちょっと、
はい、
ちゃんと、作戦を練ってから次回やらせていただきますんで。
そうですね、はい。
少々お時間ください。
申し訳ありません。なので、次の方のお便りを読みたいと思います。
はい。
HY さんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ルイさん、ス、カイジンさん、はじめまして。ポッドキャストでいつも楽しく拝聴しています。横浜在住のリタイアギリギリのものです。愛車は2000年型の川崎 ZX9R です。いわゆる夢玉ですね。はい。青松地区のツーリングクラブに入っていますが、ここ2から3ヶ月、もしくは2、3年ですかね、は体調を崩し、疎遠になり、バッテリーの充電とエンジンの錆防止に数ヶ月に一度、近所を徘徊する程度しか乗れなく復活したら、ぜひ伊豆スカへと思っていましたが、ゴールデンウィークには復旧は難しく、3月18日に所用で、嫁と伊豆ニラ山へ行った帰りに、亀石から熱海峠まで伊豆スカを使ってみました。かっこ車ですが、熱海方面は1台、伊豆方面には25台のバイクとすれ違いました。車は20台程度。よく伊豆スカを使っていたのはもう10年くらい前ですが、伊豆中央道ができたせいか、車は少なめの印象です。10台のグループ以外は、ソロか2、3台のようでしたが、思っていたよりかなりマナーが良く、ちょっとハテナは1台のみ。同じ方面の1台は、川つなぎの走り屋風でしたが、かなり余裕を持って追い越し後、左手で挨拶して抜いていかれました。昔の方がやんちゃな方が多かったように思います。ハテナの方も、やんちゃというよりは、経験不足かもしれません。かっこ、対向車の私がいるのに、このタイミングでセンターから抜くというものでした。かっことじ。その時だけかもしれませんが、マナーは良くなっていると思います。以前の放送で、この時期は車でもかということでしたので、レポートさせていただきました。体調の関係で関東に入るか微妙ですが、100台達成を応援しています。万が一の時は、ルイさんが触れられたように、放送は継続してほしいと思います。ゴールデンウィークは帰省してしまい、イベントには参加できません。スカイジンさんの袖が切られないことを願っています。はい。追伸。チームナンバー、これは、奥さんと行かれてるということで、奥さんにも一応ナンバーを振らせていただきましたね。はい。チームナンバーいただけるようであれば、ぜひいただきたいと思います。これからも、伊豆スカの達成と番組を楽しみにしています。頑張ってください。と、いただきました。
ありがとうございます。
はい。HY さん、ありがとうございます。
はい。HY さん、伊豆スカですね、達成をするとですね、スカちゃんの袖が切られるので、スカさんの袖が切られないということは達成をしなかったことになってしまいますので、どっちかというと切られた方がいいんですが、でも本当はありがとうございます。気遣っていただいて、まあ、なんだろう、55歳から65歳の間の方ですね、きっとね。自分よりも、 年上の方にこうやって丁寧にお便りいただきますとありがたいですし、聞いてくださってんだな、うん、思うだけでもなんかこんなアホな話ばっかやってて、ちょっと申し訳なくなってくるんですけど。本当に。
本当そうですね。本当。僕なんかもう100回超えてるのに対して話面白くないっていう、本当申し訳ないと思ってるんですけど、ね、
人生の先輩にさ、聞いてもらうにあたり、ちょっと、こんなんじゃ恥ずかしいなっていうのがね。
はい。
でも本当体調の話は、体調っていうのは体調さんの話じゃなくて、体のね、話に関してはもう、みんなさ、俺もスカちゃんも、また、俺やスカちゃんの家族も、まあ、いつかどっか無理が効かなくなるわけじゃん。だから、若くて元気な人はね、ぜひ元気なうちにやりたいことやってほしいし、あと、HY さんも、ちょっと調子悪いんだって中でもわざわざ車で行っていただいて、本当にありがたい限りです。無理していきますと、ポカポカだとか言ってるくせにね、帰りになんか大変な目にあったりすることもありますんで、本当この時期は車で正解だと思いますんで、はい、全然 OK ですよ。はい。
あと別に時期関係なく車で行かれても完走はするってことですよね。
はい、同じ気持ちを持ってちゃんと分かっていただいた方はそれでも構いません。
はい。
はい。で、おっしゃるようにね、伊豆中央道ができてから、空いた面あるかもしれないですね。逆にそっちが、週末なんか混雑したりっていうのも聞くので、そして、状況としては、まあ、1年前、2年前よりも、もしくは3年前よりも、ここ1年間ぐらいの方が落ち着いてきてるんじゃないかなと思います。もうこれに関しては、俺たちの放送がどうこうじゃなくて、やっぱりメディアの啓蒙活動や、あと、ボランティアでやってる人とかの活動が少しずつ実を結んでるんじゃないかなって思うんですけども、まあ、ただ、油断しちゃいけないっていうか、ね、一発大きいのがあったりすると、すぐ再燃してしまう話なので、まあ、気をつけてはいきたいと。で、かつ、マナーいい、ライダーが多いってことは他の四輪ユーザーに白い目で見られないっていう、その本来の目的っていうか、それを維持していこうよっていうのにつながると思いますんで、ぜひそんなに感じ悪くなかったよっていうおっしゃっていただいたこの状況を続けたいと思いますんで、お仲間のまだバイク乗ってるね方とかにもなんか機会があったらぜひ話していただければと思いますんで、また今後ともよろしくお願いしますと、まあ、どうなるかともかく、やれる間は頑張りますんで、はい。また、聞いていただければと思います。本当ご丁寧にお便りと、あと、言っていただいたっていう行動そのものをありがとうございます。はい、奥様にもね、お礼申し上げますんで。はい。
はい、ありがとうございます。それで、チームナンバーはですね、HY さんが75番。奥様の、これはグッシーさんでよろしいですかね、は76番をお配りしております。
なんかもう、こんな遊びに付き合っていただいてなんか、もう、ありがたいです。はい。
そうですね、本当に。はい。
でも遊び心大事だから、いくつになっても。ああ、俺も、HR さんの年になった時に、そういう、なんかバカなことやってるやつがいたら、僕もお便り投稿します。はい。また、お話あったらぜひ、お便りください。
はい。
はい。
お便りお待ちしております。今回はここまで。
次回に続く。